16ページ、図書館だより、開館休館のお知らせ。休館日は7月6日月曜日、13日月曜日、21日火曜日、27日月曜日で、31日金曜日は月末図書整理のため休館です。開館時間、午前9時30分から午後5時。問い合わせ、電話328605。夏のお話し会。時、7月18日土曜日、午前10時30分から11時30分。ところ、町立公民館1階研修室 A。内容、お話、お化けの3兄弟。お話、メアリーさんとブラウンさん、絵本、誰の骨、など。2026年度、青少年読書感想文全国コンクール課題図書。小学校低学年の部、村上椎子作、まこちゃんと言葉ロボ。小学校中学年の部、宇佐美真紀子作、まだまだここから。小学校高学年の部、高田由紀子作、ポジション。中学校の部、落合由佳作、君の火が揺らめいている。高等学校の部、藤の木優著、スウィッシュ。他、18冊。貸し出し期間は1週間です。今月の新刊、司書のおすすめ本、一般書、寺地春奈著、盗人、菓子メーカーの創業一家に雇われた鳴海、そこで出会った気難しい少年の秀樹と美しい年上の奥様、美恵子。この出会いが20年後に、宮崎麻里著、AI と家事、AI にサポートしてもらい、家事や育児の負担を軽減する方法を紹介。活用事例をステップ形式で取り上げ、見えない家事を見える化して効率アップ。矢月美智子著、きときと夫婦旅。家出した中3の息子を連れ戻しに、富山へ向かった夫婦。息子が帰らないため、倦怠期で口も聞かなくなった夫婦が富山に滞在することになり、児童書、辻堂ゆめ作、万歳、僕らの不思議島。小さな島に留学生としてやってきた小学生たち、その島で奇妙な出来事が起こり、謎を解きながら成長する子供たちを描いた物語。高井義和作絵、妖怪村のアイスクリーム屋さん。アイスクリーム屋さんを始めた雪女のブルル。妖怪たちの無茶な注文にもテキパキ答えます。しばらくして特大のバースデーアイスケーキの注文が入り、今森光彦著、マダガスカル島へ。アフリカ大陸の東側にある世界で4番目に大きな島、マダガスカル。この島にいる生き物の約 70% がここでしか見られない。その島の貴重な自然を紹介する写真絵本。17ページから19ページ、タウンニュース、8件あります。1、5月26日火曜日、第55回老人福祉センターゲートボール大会。総合スポーツ公園ゲートボール場で第55回老人福祉センターゲートボール大会が行われ、チームワークを生かした熱戦が繰り広げられました。優勝チームは11月17日火曜日、橿原公園陸上競技場で行われる県大会に出場します。結果は次の通りです。優勝、緑ヶ丘チーム。準優勝、高塚大チーム。 第3位、ウィーン・カワイチーム。2、5月29日金曜日、行政相談委員としての功績に感謝状。行政相談委員、名倉の山下英二さんが、業務の遂行に尽力した功績が認められ、地域総括評価官感謝状を受賞されました。行政相談委員とは、行政に関する苦情や意見、要望などを住民の皆さんから受け付け、解決や改善に向けて行政との橋渡しを行うボランティアです。講演の至りで励みになります。行政相談委員の存在を PR していきたいです。と、受賞の喜びを話されました。この度の受賞、おめでとうございました。3、5月30日土曜日、交通安全子ども自転車奈良県大会、河合2章が優勝、準優勝。斑鳩町の健やか斑鳩スポーツセンター中央体育館で、第48回交通安全子ども自転車奈良県大会が開催され、河合第2小学校から出場した2チーム、8名の児童が見事 A チーム優勝と B チーム準優勝を果たしました。当日の様子は町ホームページをご覧ください。なお、A チームは8月10日月曜日に東京ビッグサイトで開催される第58回交通安全子ども自転車全国大会に奈良県代表として出場します。応援よろしくお願いします。4、5月31日日曜日、河合町神牧町消防団合同ポンプ操作訓練。神牧第二中学校で河合町消防団と神牧町消防団による合同ポンプ操作訓練及びホース延長訓練を実施しました。近年多発している大規模火災では広域の連携が必要となるため、新たな取り組みとして2町による初の合同訓練を実施し、互いに切磋琢磨しながら火災現場で迅速に消火活動ができるように訓練を行いました。団員の皆さん、日頃からの訓練ありがとうございます。5月31日日曜日、ジャガイモ収穫体験。マホロバ夢市会員の薬井瑞穂会が子どもたちや町内住民のために育てたジャガイモの収穫体験を実施しました。町子ども会連合会や中山台自治会からそれぞれ約100名の方が参加し、参加者は宝探しのように夢中で土を掘り進めていました。食べ物の大切さや素晴らしさを五感で学ぶことができた素晴らしい機会となりました。6月1日月曜日、輝きの森こども園防災訓練。輝きの森こども園で防災訓練が行われました。地震発生の放送が流れると、園児たちは先生の指示をよく聞き、椅子の下に頭を隠して安全を確保。防災頭巾も素早くかぶり、落ち着いて行動していました。訓練後には防災学習ビデオで地震から身を守る方法について学習し、園児たちは真剣な表情で映像を見つめ、防災への理解を深めていました。7、6月17日、水曜日、河合二中出前授業、おことに挑戦。河合第二中学校で、こと三元教室、菊恵美会によるおことの出前授業が開催されました。初めておことに触れる生徒も多く、最初は緊張した様子でしたが、音が出るたびに笑顔が広がり、何度も挑戦していました。日本の大切な伝統文化を未来に残していくために、 子供たちが身近に感じる機会は欠かせません。今回の体験は文化を受け継ぐきっかけとなりました。8. 株式会社平野テクシード有志一同の皆さんから椅子の寄付をいただきました。株式会社平野テクシード有志一同の皆さんから地域の皆さんのために活用してほしいと役場窓口用の椅子11脚を寄付していただきました。いただいた椅子は軽量で扱いやすく雰囲気が明るく感じられます。大切に活用させていただきます。心温まるご支援をいただきありがとうございました。
19ページ空き家勉強会。司法書士による放っておけない空き家の話。放っておくと大きな問題に。その前に知っておきたい6つのこと。1. 相続登記の義務化って何？ 2. ずっと登記変更されていないけど大丈夫？ 3. 相続人が誰なのかわからない。 4. 相続人や管理人のいない空き家はどうなる？ 5. 国庫帰属制度って何？ 6. 費用はいくらかかる？あなたの空き家もきっと解決策があります。女性司法書士が実例や自身の経験を紹介しながら空き家問題の解決方法をわかりやすく講演します。時7月25日土曜日午前10時から12時、受付午前9時30分、ところ町立公民館1階、多目的室 A。 講師白戸明子、奈良県司法書士会理事。奈良県司法書士会空き家等対策委員会委員長。一般社団法人奈良県公共嘱託登記司法書士協会副理事長。公益社団法人奈良県公共嘱託登記土地家屋調査士協会理事。対象者、町内在住の空き家問題に関心のある方、町内に空き家がありお困りの方、定員40名、費用無料。申し込み問い合わせ7月17日金曜日までに次の3つのいずれかの方法でお申し込みください。空きがあれば当日参加可能です。1. 申し込みフォーム、二次元コードがあります。 2. ファックスで申し込み、申し込み用紙は町ホームページからダウンロードできます。ファックス 564002、 二次元コードがあります。 3. 電話で申し込み、平日午前9時から午後5時住宅課、電話 570200、 内線198。裏表紙、町内で笑顔輝く日々を送っている方を紹介します。私たち町を愛するカワイスト、ナンバー8、昆虫見っけ隊、池部の名田千春さん。地域に根付いた活動を通して子どもたちが身近な自然を大切に思うきっかけづくりに。昆虫が好きな長男のために昆虫や自然と触れ合える機会と仲間を作ってあげたいという思いから昆虫見っけ隊を立ち上げた名田さん。地域を大切にしたいという願いもあり、豆山の里を拠点に町内外の親子とカブトムシの保全活動や 昆虫の生態調査などの活動に取り組まれています。子どもたちだけでなく、自身も河合町の自然の魅力に気づき、人とのつながりもできて活動することがとても楽しいそうです。昆虫見っけ隊の活動を続けるにあたり、多くの町民の皆さんが手を差し伸べてくださいました。そんな温かい皆さんがいたからこそ、楽しく子どもたちと活動することができていますと感謝の気持ちを話されました。河合タイムスリップナンバー8。昭和51年頃、法隆寺インター付近の写真と現在の様子の写真があります。昭和51年頃の写真には、左側に法隆寺インターチェンジの料金所があり、右側の道は両側に草が茂っていて、間の道は砂利道です。現在は道路も整備され、家屋やガソリンスタンドが並んでいます。約50年前、当時のインターチェンジは ETC などなく、料金所では係員が手渡しで通行券や現金をやり取りしていました。奥に見える泉台は造成を終え、住宅が建ち始めたばかりで、そこへ続く道もまだ砂利道でした。現在は道路や住宅が整備され、多くの人や車が行き交う場所となっています。河合町の古い景色の写真をお持ちの方は、ぜひ広報担当に見せてください。ご連絡をお待ちしています。問い合わせ政策調整課、電話570200、内線212。河合町長森川義之のよっちゃんコラム。私が経験した大きな地震として、阪神淡路大震災を思い出します。1995年1月17日の早朝、突然の揺れに何が起きたのかすぐには分からず、急いで情報収集のためにテレビをつけ、呆然としたことを覚えています。画面に映し出された煙が上がる街の様子や、刻々と報じられる被害の大きさに、ただただ驚くばかりでした。研修で現地を訪れ、断層がずれ、地表が隆起した様子を目の当たりにした時には、自然の力の凄まじさと被害の大きさを改めて痛感しました。想定外のことはいつでも起こり得ます。あの日の記憶は今でも私に日頃の備えの大切さを強く教えてくれています。また、子ども園で防災訓練が行われ、まだ小さな園児たちが一生懸命に取り組む姿がありました。災害はいつ、どこで起こるか分かりません。だからこそ、小さいうちからこうした訓練を通じて知識を身につけ、いざという時に自分や大切な人の命を守る行動が取れるようになってほしいと願っています。ぜひご家庭でも、もしもの時について話し合ってみてください。このページに掲載する広告を募集しています。広告内容は町が推奨するものではありません。問い合わせ政策調整課、電話570200、内線212。これで広報河合7月号を終わります。